皆さんこんにちは。毎週土曜日にお届けしております宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も会員さんからご質問届いておりますのでご紹介したいと思います。ペンネーム高速回転のネズミさんです。先日宮本さんのコンサルティングを受けて、仕事を手放すことの重要性をお聞きし、目から鱗が落ちました。ただその後、一人になって手放す仕事を考えてみたのですが、考えるほどにどれもが手放せそうな仕事のような気もしますし、手放せない仕事にも感じてしまいます。どのような仕事を手放すところからスタートしたら良いのでしょうか、ということなんですが、はい、これちょっとなんとなく私気持ちわかります。
あ、そうですか。
うん、自分でやった方が早いとか、これくらいだったらできるかなとか、あとは、まあ、もしジョイントしている方がいれば、この方に渡してもいいかなとか思えるのが、こう行ったり来たりするような感じですね。
これってね、よく聞かれる質問の一つなんですよ。
はい。
で、結構ね、勘違いっていうか、僕間違ったイメージが先行してるなと思うんですけど、
はい、
僕は害虫の鬼みたいなイメージで持たれ方も、何でも宮本に相談すると何でも害虫しろって言われるみたいなね思われてる方も、まあ、実際そういうアドバイスも多いので、そう思われる方も多いのかなって気がするんですけど、僕自身が筋金入りの自分が自分がなんですよ。何でも自分でやらないと気が済まないっていうか、でそれでもうすぐキャパいっぱいになっちゃうような、人生 で何かっていうと、もうそうやって育てられてきてるわけですね。自営業の親父じいちゃんから自分でやれることを自分でやれよみたいなのをずっと叩き込まれてきてるので、まあ、皆さんね、関係ないあれですけど、漁師なんですよ。うちの親もじいちゃんもずっと漁師で、
はいはい、
で漁師って船が自分の道具じゃないですか。
そうです ね
船ないと商売にならないわけですよ。で、はい、船には当然エンジンっていうのがついてるんですね、
はい、
で漁師さんってなんかもう自然と共に生きてますよみたいなイメージあるじゃないですか。
あります。
ところがね、はい、漁師のほとんどはね、エンジンとかめちゃめちゃ分解できるんですよ。
すごい、海のデジタルな感じ
海の上でね、船とか止まると、はい、まあ生き死にの問題になるから、
はい、
もう船の上で波の上でバッチャバッチャしながら、はい、エンジンみたいに精密機械を分解をして、そこで修理をして自力で帰ってくるみたいな世界なんですよ、
はい、すごい。じゃあそれ知らないとダメですよね。
そうそう、できないとダメだし、だから漁師さんのほとんどって、はい、うちの界隈だけなのかよく分かんないですけど、はい、車とかのエンジンも平気で開けられたりできるんですよ。
すごい
でバイクとか壊れたら自分で修理するとかね、そういう世界な、だから自分の道具は自分で修理するっていうのが、そんなの頼ってちゃダメだよっていうところで育ったので、うん、僕も自分で車とかバイクとか修理できたりするんですよ。
すごいね、宮本さん。
でしょ、そう思うでしょ、はい、でもこれって普通の世界だったんですね、僕らからすると。もう、
はい、
もうちょっと車壊れたら、それこそエンジン、ね、ヘッドばらしてピストンまで見てとかね、そういうことできちゃったりするんですよ。
へえ、すごい。
でそれがね、すごいかすごくないかとりあえず横に置いといて、そういう世界で僕生きて生まれて育ってきたので、何でも自分でやってたんですよ、はい、でそれが行き着いたのが、まあ、全てが破綻してしまうっていうところ。あなたは私がいなくても大丈夫ねっていう世界。奥さんには最初それ言われなかったんですけど
あ、よかったですね。
従業員からはまあみんなに言われるようなもんですよ。俺なんていなくてもいいからみたいなのが、やっぱり従業員の中に、みんなの心の中にあるっていうのは分かった時はすごくやっぱり怖かったですし、で起業して、ソジャで起業してやるって方とか、ある程度みんな器用なんですね。何でもできちゃう人が多いんですよ。でそういう人は軌道に、会社軌道に乗せるまではすごく調子いいんですけど、
はい、
ある日突然うまくいかなくなる。もうそれは何かというと、人に頼るってことができない、人の力を活用することができなくて、
はい、
うまくいかなくなる人がすごく多いなっていうのも、何度もそういう体験もしてきましたし、目の当たりにしてきましたし、みんな僕と同じようなことを抱えてんだなっていうのを考えた時に、 その曲がった右に曲がった竹をねまっすぐするためには左にぐっと曲げなきゃいけない、それがあったので僕自身の戒めも含め人の力を使いなさい、はい、人の力を使いなさい、それが人の力を使ったら儲かるとか効率がいいとかっていうのも確かにあるんですけど、それよりも何よりも、はい、その自分の中にある元々の考え方、自分で何でもしたいとか自分でも何でもできるとかっていうのが強い人たちが起業家多いので、それがある限りはやっぱりある時点からそれが足引っ張っちゃう考え方になるので、それをぐっと元に戻す、まっすぐするためにはある程度そのまっすぐ右に曲がった竹をねまっすぐにしたところでちょっとまだ右に曲がりますよね。
そうですね、
まっすぐするためには左の方に癖をつけなきゃいけない。だからちょっと大げさめに外注っていうところをトレーニングとしてやってもらうんですよ。でそうすると選択肢の一つとして人の力を使ってもいいんだなっていう許可が起業家の中にできると、今度はそれを自由自在に自分でやるとこも自分でやるとこは自分でやる、でも人の力を使った方が効率がいいな、人の力を使うっていう選択肢が広がるんですね。なのでこの、まあ、ことあるごとに、ね、人のみんなの力、仲間の力を使いなさいと、自分でできることも外注化しなさいっていうのはよく言ってることで、まあ、その方の中で仕事を手放すっていう言葉がフレーズとしてよく出て、はい、高速回転の泉さんにもおそらくお話したことかなと思うんですけど、ただ、まあ、これ非常に僕反省点なんですけど、
はい、
どのような仕事を手放すところからスタートしたら良いのでしょうかっていう質問が出るのは、はい、僕はコンサルとして失格なんですよね。
あら、
よく伝えられてなかったなっていうのは非常に反省してて、何かっていうと手放すところにフォーカスさせてしまって、はい、何を手放すのかっていうところまでそのね、この方を導けなかったなっていうのは伝えてたはずだという僕は確信があるんですけど、はい、そこまで導けてなかったっていうのは非常に反省しているところで、
イメージがこうちょっと違ってたのかもしれないですね。
そうですね、あのでね、うん、あの大事なところは手放す仕事を探すよりも、
はい、
あのもっとこう精神的なものなんですよ、
はい、
あの何の仕事を手放したらいいよっていうことはすごく簡単で僕からもアドバイスできるんですけど、それを言ったところでこの方は絶対手放さないんですよ、は
い、
絶対手放せないですね。それでも自分でやるって選択肢を選んでしまうはずなんですよ。
で、
大事なことは何かっていうと、これは、手放すトレーニングだと思ってやってほしいことなんですけど、
はい、
あの後からやるっていう発想をね、まず手放すっていうこと。
あー、後からやる、
うん、後からやるっていう発想をね、まずこれを手放せるようになると、
はい、
あの何かというと手放すトレーニング、手放す自分が今まで持ってたものを手放すと、あ、自由になるんだなっていう体験ができるようになるので、その一回体験持っちゃうと、今度は手放すところに快感持つようになるんですよ、
はい、
であの手放さなくていいものも手放すようになるので、今度は逆にそれはあなたが持ってないといけないよっていうところを今度ブレーキかける仕事に僕入っていくんですけど、
はい、
あのほとんどの経営者が持っている後からやるっていうのを、ね、手放すところからスタートするとこれはいい体験になるんじゃないかなっていうのを、あの今までの臨床、データをもとにですね、
はい、
あのアドバイスできるところですね。
やっぱり後からやるっていう方は、うん、まあ、私のお客さんも含め、うん、私の周りも含め結構多いんですよね。
多いですか。
はい、で、うん、私も時々やっぱり、あ、これ後からでいいかなって思っちゃう時もまだあるので、ね、うん、でもあの成功している方々は大体早いですよね。
早いですよね。
はい、早いです。
でそれにこうなんていうの、どちらかというと取りつかれてるような、あの速さを競ってるような感覚になってくるレベルまでどんどんどんどんその速さっていうのは突き詰められていくと思うんですけど、
はい、
あのポイントはね、何かっていうと、はい、その仕事を何から手放したらいいでしょうかっていう答えが出てる限り、出てるってことは優先順位がこうついてないってことなんですよね。
あ、
仕事の重要度が決まってない。だからその自分でやった方がいいっていうのは全部の仕事自分でやった方がいいに決まってるんですよ。
はい、
あのマーケティングから顧客開拓も含め、はい、ホームページの改善、うん、ね、も含め DM も作り、うん、従業員教育もやり、はい、何でもかんでも自分でやれるに越したことないんですよね。人の力なんて借りなくても全部自分でできたらいい。だけどいい悪いで判断するとこれ全部いいになるんですよ。 だけどそこに時間軸っていう制限が出てきますよね。
はい、
あのこれね、例え出すときよくあるのが、よく僕は引き合いに出すのがですね、
はい、
あの旅行に行くときに何でもかんでも持っていく人いるでしょ。
あ、はい、います
旅行慣れてない人ってね、
はい、
そんなのいるよっていうものまで全部持っていくでしょ、
はい、持ってきます持ってきます。
でその方にその持っていくものを選びなさいって言ったって無理なんです。減らせないんですよ、絶対に減らせないです、うんうん。一番いい方法は何かってね、トランクをワンサイズ小さくすることなんですよ。
あ、
持ってくトランクを小さいものにしなさいっていうことなんですね。
はい、
でそういう方は何でもかんでも持っていく人はね、でかいトランク持ってるんですよ、
うん、
でかいトランクあるからトランクに入る分全部入れるんです。
そうですね、
こんなこともあるかもしれない、あんなこともあるかもしれない、ないんですよそんなことなんて。
あ
そんなことないんだけど、
はい、
トランクにスペースがあるから全部入れちゃうんですよ。
はい、
で旅の上手な人ほどトランクちっちゃいんですね。
ちっちゃいですよね。
ちっちゃいんですよ。もうそんなんで足りるの？あ、全然足りる足りるみたいな、
うん、
でそれは何でかっていうと、ちっちゃくしていったからなんですよ。
うん、
ちっちゃくしてそれを体験して、こと足りたっていう体験があるから、ちっちゃくしても大丈夫だ、だから物を減らせっていう、物を減らすところからスタートしてないですね。入れるところをちっちゃくするところからスタートする、うん、でこの今回のその方のように、その何を選んでいいか分かんないですっていう人は、でかいトランクのまま何を入れたらいいか分かんないですって言ってるのと一緒なんですよ。は
い、あーなるほど。
だから制限設けることなんですよ、すべてに制限を設けること、はい、全部やれたらいいけれども、例えば時間で制限かけるのもいいですよね。自分が普段テレビを見てる時間が2時間あるんだよ、これ有効活用したい。2時間の間でできることは何なのかな、はい、で逆に2時間以外に出るものは外注しなきゃいけない、やった方がいいけれども、これも外注せざるを得ない仕事になってきますよね。
うーん、
こうやって制限をわざと設けるようにするといいですし、
はい、
でこの中でその後からやるっていうのを処理すると何がいいかっていうとですね、その時間的な制限を意識する、そのなんていうの、スケジューリングが僕できると思ってるんですよ。後からやるをはしょっていくと、はい、仕事の優先順位が全部できてくるんですよね。例えば、僕らの場合だとダイレクトメールをかかるの頼まれた、
うんうん、
で書かなきゃいけないっていうのがあった時に、どうしてもやっぱりね、はい、今日終わってから書こうかなとかって気持ち出てくるわけですよ。
出ますね。
出ますよね。でところが仕事終わったところ、終わった時にやったところで生産性が上がるわけではないし、
そうですね、
終わった時にやった方が早く終わるわけでもないわけですよ。どちらかというと逆に疲れてて、うん、やる気もどんどんどんどん条件悪くなってるわけですよ。
そうそうそうそう。
ですよね。なのでじゃあ今日はお昼のお昼休みがね、30分くらい取れそうだから、
はい、
ご飯を15分でやって、15分でできることを今日やろうと。で逆に15分以上、その DM のね、15分でできることなんてたかが知れてますけど、15分くらいで下書きたらパッとできると、はい、下書きできる、うん、でじゃあ下書きできたものを、これを清書してくれるライターに投げよう、もうこれ以降は自分にはできないっていうふうにやるわけですよ。そうすると何が大切か、何が大切かじゃ、大切じゃないかっていうのを判断しながらやると全部大切になる。仕事は何でも大切なんですよ。何でも自分でやろうと思ったらできるんですよ。だけど制限を設けて、今すぐできることは何なのか、後からやるっていうのを捨てるってことは今すぐやることってことですから、大事なところをやるっていう選択肢を持って、この制限をかけて、後からやるっていうのは今すぐやるっていうところを制限かけてやると、
うんうん、
やらざるを得ない、できるところとできないところが出てくるので、できないところは大事だけど外注するっていう制限になってくる、その線引き非常にしやすくなるんですね、
うん、
なので後からやるっていう発想をまずなくす、これはあの考えなしに動くっていうところにつながるので、あの長く長くやる発想ではないんで、長く長くやる習慣ではないんですけど、
はい、
とりあえず今自分がやるべきことをパッと浮かんだら、その時にできることをやってみて、でそれ以上にできもうそれの時間だとか、その制限の中でできないことは外注してもいい仕事って線引きするようにしても面白いんじゃないかなと思いますね。で後からやるって発想を手放して、今すぐやるっていうところに、
はい、
やる時にこう習慣としてシフトしたらいいよっていうアドバイスなんですけど、
はい、
僕ね、あの全業のすすめっていうの最近ちょっとあのハマってまして、
みんな
全業っていうの対義語は何かというと残業です。
あはいはいはいはい、
あの、
ね、後じゃなくて前です、ね、
そうそう前なんですよ、うん、で全業っていつやるかっていうと、起きてから仕事に行くまでの間のことです、
うん、
でみんな残業平気でやるんだけど、うん、全業やらないんですね。
やらないですね。
やらないでしょ。で、残業って何かっていうと、一番パフォーマンスが悪い時間帯の仕事なの。もう疲れ切ったところで仕事をやるので、残業って、例えばダイレクトメールの下書き書くの15分で書けるものが、残業でやるとこれね3時間とか4時間とかかかるわけですよ。
かかりますよね。
なんでかっていうと、机に座るまでにすごく時間かかったり、パソコンの電源入れてキーボード打ち始めるまでの決意がすごく時間がかかったり、いろいろ余計なね、あのオンタイム以外の時間が出てくるわけですよ。生きてね、死に時間って出てくる。でも実はね、残業ってやると5倍くらいのスピードで進むので、やったら分かります。自分が残業でやってるような仕事を朝早起きちょっと頑張ってやってね、で30分でいいですよ。朝30分早起きして残業でやるようにすると、自分はね天才になったんじゃないかって錯覚するくらい仕事がはかどるのです
ごいスピーディーになるんですね。
そうそう、だから仕事の優先順位が分からないとか、何を手放していいか分からないっていう人は、まず何よりね、後からやるっていう自分の習慣を手放すところからスタートして、あえてその自分の時間に制限を設けて、朝の30分しかできないっていう制限を設けて、そこからはみ出るものはやったらいいけどもやれない仕事として外に外注するとかね、もしくは次の日の残業に、次の日の自分に外注するとか、そうやって線引きをしていくと、何よりいいのはね、自分のセルフイメージが上がっていきます。成功体験につながるんですよ、これ。自分が線引きしたところがやれたってなると、自己肯定感が非常に高まっていく。だから朝は早起きする人成功するんですよ。早起きの原因は何かっていうと、やれてる感ができるからなんですよね、自分の中にね。で、パフォーマンスも高いですし、仕事のスピードも圧倒的に違いますし、だからこの辺で後からやるっていうのを発想してて、前業をねちょっと頑張ってみる、その30分というのを目安で5分でも10分でもいいんですよ。
はい、
だから残業やるくらいだったら前業でねやっていただいた方が、そのためには早起きの技術もねぜひ学んでいただいて。
そうですよね。
ね、佐々木さんの耳痛いでしょ。
はい、痛いです。
いやね、意外に、ね、夜型の人って、自分は夜型と思ってますけど、僕もそうだったんですけど、それはね、夜型なんじゃなくて朝型をしないための言い訳なんですよね。自分が夜型だからみたいな。で、実際に夜型の人って、人口統計的に言うとね 0.1% いないそうです。本当に夜パフォーマンスが上がる人っていうのは、もうある意味天才だそうですね。本当に限られた方で、人口比で 0.1% くらいって言われてましたね。
やったそういうことじゃなくて
じゃなくて、だから夜型だって思ってる人は朝起きるスキルなんですよ。朝起きもスキルなんですけど、でこれもね、機会があったら皆さんに、聞くシリーズではよくご紹介してるノウハウなんですけど、このスキルで朝起きるスキルを学ぶとね、ほとんどの人は朝起きできます。で、僕も朝全然苦手でしたし、朝起きれなくて、もう娘が生まれたての頃はね、もう朝のコンサル受けてなかったんですよ。なんでかっていうと起きれないからなんですね。コンサルお昼からだったで、夜の、12時くらいまで仕事をして、朝またね、朝というかお昼1時2時くらいに起きて仕事するみたいなのをやってて、僕はもう完全に夜型だって自慢してた方なんですけど、今朝型になって言えることは、全然朝型だっていうのはねやれるようになって感じることです。これはもうほとんどの人は多分そうだと思います。ごくごく例外を除いて、朝方に切り替える方法さえ知ってしまえば、もう絶対朝の方がパフォーマンス高いし、今もう朝僕からなくなると仕事3分の1もできないと思います。
それくらい
特に原稿を書いたりとか、クリエイティブな仕事をする、思考をするとかね、本読むとかって、本を読むスピードなんてもう全然違いますからね。ページめくるスピード違うの分かりますよ。誰でも違いますから。
そうですか。
それくらいスピードアップしますんで、よかったらね、ちょっとそういうのも興味があったら、朝起きの技術学んでいただいたりとか、僕のでよかったら僕の教えしますので、掃除屋さんに合ったね朝起きの仕方みたいなアドバイスもしますんで、何よりその残業あるくらいだったら残業やってください、でそこで今すぐやることをもうバンバン潰していくと、でそうすると仕事の線引きもきれいにできるよね。何を自分が優先しなきゃいけないかとか、自分が何が得意かっていうのはもうその前業の中で見えてくるはずですから、それ以外を外に出したらいいと思います。
いやでも前業という言葉を聞いて、確かに、時間のその終わりというか、おけつが決まってるっていうのは、すごく いいですよね。確かに
まさにそれが一番の効果だと思いますね。
これいいですよね、うんうん、いや私もいやいや今日からやります
ぜひ、うん、前業ねもうほんのそれこそ習慣いきなりね1時間2時間やろうとで絶対できないですから、はい、もう最初の5分でも何でもいいからまず起きるところからトレーニングしてですね、
そうですね、
やっていくとねもう天才は簡単に生まれるなと思いますんで、
はあ、はい、なるほど。
業績アップとね朝起きめちゃめちゃ関係してますよ。
あ、そうなんですか、は
い、いろんなマーケティングやるじゃないですか、
はい
ね、マーケティングの策略考えて
はい、
やるじゃないですか。だけどそれで業績上がらない人いるんですよ、はい、
うんうん、
僕の、最後の手段何か早起きやってもらうんです。
うーん、
そうすると何やってもうまくいかなかった人も早起きした瞬間に業績上がり始めるんですよ。
へえ、
僕の苦肉の策だと思ってください。コンサルやってね朝起きを言われたら宮本結構困ってんなと思ってもらっていいと思う手がなくなってきたなと思ってもらっていいと思う
なるほど。
それくらい最後に頼れる信頼できるスキルですね、早起きっていうのは。
うん、私も早速取り入れてやってみたいと思います。
もう今ね上り調子の佐々木さんですから
いやいやいや、
さらに素晴らしい結果が残るんじゃないかなと思いますね。
後からやるという発想を手放し
そうですね、はい、頑張ってください。
高速回転のネズミさんもぜひ取り入れて頑張ってやってみてください、はい、宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けしたいと思います。宮本さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。